もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
息子の仕事上のことに関して相談します。
はい。あなたおいくつですか？
55歳です。
55 歳。ご主人いらっしゃる？
はい、60歳です。
60 歳。ご主人まだじゃあ働いてらっしゃいます？
はい。
会社ですか？自営ですか？
自営です。
あ、自営でいらっしゃる。ということは奥様もご一緒に
はい。
自営では 一緒
い。
にやってらっしゃる。
はい。
はい。で、息子さんはおいくつですか？
25歳です。
25 歳。お子さんは息子さんお一人？
いえ、娘が22歳ですが、県外で働いています。
22 歳のお嬢さんがいらっしゃる。はい。
はい。
で、息子さんはじゃあ同居してらっしゃるの？
はい、同居です。
はい。で、何かどこかに勤めてらっしゃるか、お
は
家を
い。
手伝ってらっしゃるの？
公務員です。
あ、公務員でいらっしゃる。はい。
はい。
で、どういうことでしょう？
はい、1ヶ月ほど前か
はい。
ら、配属先が変わって、
はい。
仕事がわからないということで悩んでいまして、
はい。
で、食事もだんだん喉が通らなくなってきて、眠れなくなったので、薬も処方してもらって飲んでるんですが、
はい。
もう、質問しても全部わからないことだらけで仕事にならないとか泣いてしまうんですけれども、
はい。
どういうふうにアドバイスしてあげたらいいのかと思いまして、
なるほど。
親としては、わからないことがあるんであれば、恥ずかしいのなんかかなぐり捨てて、わからないことを箇条書きにして、で、職場のみんなに少しずつ質問状みたいな形で質問して教えてもらったらどうだとか、毎日1個ずつ質問すれば1個ずつ分かることが増えていくんじゃないかとか言ってあげたんですが、もう疲れ切ってしまってるようで、こんなできない自分が公務員になってはいけなかったんだとか、ものすごく自分を追い込んでしまってるようで。
なるほど。25歳ということは、その公務員になられたのは何年前？
3年目なので、
3
2
年。
年前ですね。
3年目なんですね。じゃあ
3年目です。
もう2年間は勤めてらっしゃるのね。
そうです。前の職場では順調に仕事をこなしてました。
で、まず、お子さんの時からなんですけれども、
はい。
学校には普通に通ってらっしゃいました？
はい。親に何の心配もかけずに、受験とかそういった心配は普通にしましたが、
はい。
さほど心配させる子供ではなく、むしろ下の方の子の方がいろいろ親に進路をかけてるようなくらい で、
あ、そうなんですか。
本当に褒めてあげたいくらいの子供なんです
な
が、
るほど。そして、じゃあ、例えば中学、高校、大学入られたんですよね。
はい。
大学生の時には、例えば、時々、休んじゃって学校に行かないとかって、そういうこともなく。
そういうこともなく、人間関係もずっと、
よかったわけですね。
はい、
はい。
問題なく、職場でも、今の職場でも問題なく、いい人ばかりだって言ってます。
はい。
で、
そ
仕
れ、
事
うん、
がわからないということを、もう苦しくって、友達からのアドバイスで上司に相談したらしいんですが、昨日。
はい。
です。それで、少し楽になったって言って、今日職場に行ったんですけれども、
はい。
でもやっぱりわからないことだらけで、自分は応用力がないからわからないって言うんですが、
はい。
真面目すぎて自分を追い込んでるようで、周りからもそう言われたりするっては本人も言うんですが、
なるほど。
で、わからない
はい。
こととかできなかったら上司がカバーするために上司ってあるんだから、ある意味ずるく適当に仕事こなしてもいいんじゃないのとか慰めたりもしてしまったんですが。
はい。で、先ほどね、ちらっと薬ももらって飲んでるんですがっておっしゃったのはどういう薬ですか？
睡眠薬、どの程度のプユさんの睡眠薬かはわからないんですが、睡眠薬と吐き気止めで食べも食事もちょっと喉を通らないようになってきているので、
その食事が喉を通らないっていうのは、食べようと思うと吐き気がしちゃうっていうことなの？
そうみたいですね。
それで吐き気止めをもらっているってことね。
はい、
はい、変わられたのは1ヶ月前に、
職場が変わりました。
配属された場所が変わった。
はい、で仕事内容がなんかまるっきり違うらしくって、
はい、でその変わられたっていうのは同じ建物の中で他に配属されたのか、それとも別の環境の場所に移動されたの？
まるっきり別の環境の場所です。
あ、なるほどね。
で前の職場はそれほど残業もなかったんですが、
はい、
今回の配属先の場所では、
はい、
皆さん土日返上とか、
はあ、
夜も夜中まで仕事している人がかなりの数いるようで、
はあ、
12時1時はもう当たり前の職場みたいなんです。
あ、
公務員なんですが。
なるほど、なるほど。仕事自身もかなりハードなんですね。そうすると睡眠時間も少なくなっちゃうっていう。
そうですね。
大体のことは分かりました。はい、でご質問はそうするとさっきちらっとおっしゃってたけど、もう一度おっしゃっていただくとどういうことになります？
はい、息子にどうアドバイスしてあげていいのかということですね。
なるほど、はい、今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
はじめまして、よろしくお願いします。
公務員というお話で、
はい、
まあ、あんまり公務員で毎日、ね、土日返上の1時2時っていうのもあんまり聞いたことないんだけれど、
こちらではなんか皆さんそうなさってるみたいで、
そしたら新入りがもうみんなベテランの人でさえ土日返上の、
はい、
あるいは毎日一時だ午前様だっていう職場に、
はい、
そりゃ追いついてくのは本当に大変だと思うよ。
はい、
一般論で言ってね。
はい、
だからもう本当に目いってるみたいだし、
はい、
少し頭を冷やす期間がどう見ても必要だから、
はい、
思い切って少し休んで、
はい、
冷静になる期間を持った方がいいんじゃない？
はい、
そ
うも思うんですが、
うん、
1週間ほど休みあった後がなおさら症状がひどくなってしまって、
うん、それは1週間だから、
はい、
結局たまった分をこなさなきゃなんないので余計ひどくなっちゃったんで、
そうですね、
焦りもあるでしょ。で追いつかなきゃなんないっていうことだから、
は
い、
そうです、休むと仕事が
わ
からないのになおさら、
うん、
増えてしまうっていう、もうすごい焦りだらけで真面目な性格なので、うん、
だよね。で、まあ結局その追いつける、それから真面目にやれば今までなんとかなってきたっていう価値観を、
はい、
一旦忘れてもらわないと良くなるものも良くならないから、
はい、
今まで通りの手法ではダメだったっていうことを気づくためにも、それからもう一つは、今はまあ上っ滑りになっちゃって全然取り組めてないっていうことも含めて、全然今のその課の流れに乗れてないっていうことをよく理解してもらうためにも、周りに診断書を出して1ヶ月か、まあできれば3ヶ月ぐらいもう思い切って休んでもらって、で、
はい、
で今度復職の時は制限就労っていうのをつけて、制限就労っていうのはもう定時就労までいかない、例えば、2時ぐらいまで、でその範囲でやれることをまず 周りから指示してもらって、それならできるから、そうやってゆっくり周りのペースに追いついていくと、全体の骨組みがようやく見えてくるから、今みたいにもうアップアップでみんなと同じレベルでできるはずだのつもりでやって、わけわかんない状態になってるようだから、もうみんなとはもう同じレベルで追いついていけないっていうふうに一旦諦めてもらって、そこから出発してゆっくり追いついていくっていう方がいいと思うよ。
はい、
人にはやっぱりいろんなタイプがあって、
はい、
もうすぐ端からもうボンボンボンボン情報に食いついて頭の中で組み立てていって追いつけるっていうタイプもいるんだけれど、
うん、
割とこう自分で骨組みが完全に分かんないと流していけないタイプの人と2種類あって、お子さんの場合は全部の骨組みが分かってないと先に進めないタイプだから、それだけみんな忙しくて、みんな他の人に教える時間がないとなると、
はい、
骨組みを彼の中で作ることが今できない状態だから、
はい、
早めに休んで、ああ今のペースは彼には無理なんだねっていうことを、その課全体で共有してもらってゆっくり育ててもらうっていうふうに仕組みを変えていかないと、
はい、
お子さんがかわいそうだと。
そうです
ね、責任感強いから余計自分ばっかり自分を責める形になってしまってるので、
そうなんです、はい、
本来の実力も発揮できてないし、
はい、
まして睡眠も上手に取れないしってなことになると、
はい、
今から今の現場で今のやり方で追いつくってことはもう絶対に無理なので、休まないと無理ですよ。
あ、
だから休みなさい。だから今お薬もらってる先生に診断書書いてもらえばいいよ、はい、3ヶ月って。
あ、そうですか、
うん、
はい、
それが一番だと思いますよ。
はい、わかりました、ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい、
あ、ちょっとお待ちくださいね、高橋先生ね、うん、ただ休んでればいいんですかね、なんかそれ先生のところに定期的にでも通って、うん、何かこうアドバイスを。
本当はね、認知行動療法のプログラムっていうのがあるの。
認知行動療法、
うん、
はい、
でこれは人間がだからネガティブな状況になった時にどうやって自分の気持ちを立て直すかっていうプログラム、
はい、
で週1回ぐらい認知行動療法のプログラムを、で大丈夫かな、デイケアのような、
はい、
デイケアのような形でやってるところもあるし、それからカウンセラーが一緒にいて、カウンセラーが一緒に教えてくれるところもあるし、いろんなシステムがあるけれど、
はい、
できればお薬だけではなくて認知行動療法のプログラムを持っている心療内科か精神科の、医療機関に通うっていうのがいいですよ。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい、
じゃあ、高橋先生がおっしゃるように、
はい、
今の状態ではもうご自身だけでは処しきれない状態だっていうことですよね。
そうみたいですね。
いや、うん、それでお母様が一生懸命いろいろアドバイスされてるみたいなんだけれども、
はい、
やっぱりこれもう専門家のアドバイスの方が必要な状態になられてるんですね。
そうですね。
まず今を立て直しの時期として、
はい、
はい、一回引き上げて、
はい、
うん、体作りと、だから病気になった時にね、寝たりしますよね、
はい、
熱が出たらみたいな、
はい、
と同じように心の方を立て直した方がいいと、
はい、
いうことです。
はい、
お分かりいただけましたね。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。